突撃瀬戸の元気商店。こんにちは、高橋千恵子です。突撃瀬戸の元気商店は、商店街にパーソナリティが訪れ、お店の紹介はもちろん、商店街全体を応援する番組です。今日は菱野団地商店街のカメラの司をご紹介します。この場所なんですが、菱野団地商店街の南の端で、ちょうど瀬戸菱野郵便局の前あたりにあります。カメラの司です。じゃあちょっとお邪魔してみましょう。それでは店主の新井晴彦さんにお話伺います。さあ、カメラの司、このお店はいつ頃できたんですか？
前のオーナーからすると約まあ30年近いですよね。で、私に代わって約20年ぐらいになりますよね。
はい、新井さんは、まあ、20年今ね一人でやってらっしゃいますけど、はい、その前はこの司で働いてらっしゃったんですか？
そうですね、はい、前のオーナーの、店員として働かせていただいて、その引き続き、屋号も司ということでね、約20年間させていただいてます。
はい、新井さんご自身カメラ店にこう就職しようというのもずっと若い頃から思ってらっしゃったんですか？
全く考えてなかったんですけど、ただカメラが好きでということで入ったのがきっかけですよね。実際にはもう機械仕事を最初はやってたんですけどもね、
機械関係のお仕事をされてて、でやっぱりカメラということでここに就職されたんですね。
そうですね、
そのカメラのどこに魅力を感じたんですか？
どこって言われるとあれなんですけど、動くものですよね。だから車なりバイクなりというのが最初撮りたいというのがきっかけですよね。
車とかバイクっていうと、
そうですね、鈴鹿サーキットだとか、そういったコースへ行ったのを撮りたいというのが目的だったんですよね。
それでこのお店のね、壁のところにバイクの写真がいっぱい飾ってありますよね。これは新井さんが撮られた写真。
若い頃に鈴鹿サーキットなり富士に行って撮らせていただいたものですね。
飛行機の写真もありますね。
鏡原で撮った分ですね、あれは。
でも動くものを撮るっていうとすごく難しくないですか？
そうですね、だから高校生の頃からやってたんですけれども、その頃はやっぱりコンパクトのね、小さいのでなかなか撮れなかったんですけど、だんだん自分でアルバイトしたりということで、大きいカメラを買うようになって少しずつ理解はしてきたんですけどもね。
じゃあご自身のカメラもいっぱいあるんですか？
そうですね、今は逆に大きなのはないんですけれども、当時としてはキャノンの F1 ですか、そういったもので使って結構撮ってはいましたけどね。
今だんだんね、そのカメラ自体もデジタルカメラ、デジタルカメラにも一眼レフができたとかね、だんだん変わってきましたね。
そうですね、今も確かにデジタルとコンパクトっていうふうに、二重はしてるんですけどもね。
新井さんご自身はその昔ながらのね、大きいしっかりしたカメラとデジカメとどっちがいいですか？
一概に言えないんですけど、まだ使える状態のフィルムの、一眼レフがあるんですけど、それも使ってはいるんですけども、撮りやすさとか、簡単にすぐ見れるということで、やっぱりどうしてもデジタルになっちゃいますよね。
フィルムだと現像しなくちゃいけない。
そうですね、現像するっていう、一手間かかりますのでね、それでどうしてもすぐ見たいっていうのでどうしてもデジタルになってしまいますよね。
そうですね、フィルムだとどういうふうに写ってるか、ちゃんと写ってるか現像するまで分かんないですもんね。
そうですね、現像が上がってくるまで分からないでね、いくら最短でも30分とか1時間かかりますのでね。
そうですか、そんなカメラ大好きの新井さんが、このお店を受け継いで20年。
そうです ね、
どういった今ね、このカメラの司ではね、業務内容というかね、なっているのか教えていただいていいですか？
そうですね、メガネと時計カメラが、メインの主体になりますけれども
いろんなものが置いてありますね。
種類としては、今言われたメガネ時計、貴金属っていうですね。
さて、お店の中をね案内していただきたいんですが、今一番奥の方にいろんなカメラがショーケースの中に入ってますね。
非売品でね、私の使ったのとか、まあ親父の使ってたものですね、それをまあ飾らせてはいただいてるんですけどね。
で、そのカメラプラス上にはこれ石ですか？
そうですね、石とあとピアスですね。
この天然石のものですかね。
そうですね。
いろんなのを使ってらっしゃるんですね。
そうですね、まあ種類としてはいろいろさせてはいただいてます。
そんなショーケースがあり、こちらお店の中央の方のケースの中には
その
メガネが。
サングラスと、まあ、あとその他ですね。
サングラスも私たちがいつも使ってるような、黒っぽいのからいろんな色がありますね。
そうですね。まあ、サングラスは本当にもうカラフルですね。
なんか薄いブルー、オレンジ、グリーン。ねえ。これはやっぱり遮光性っていうところを考えてみると、黒いのとこちらのちょっと薄めのとではやっぱり違いますか？
そうですね。今言われる紫外線の UV ですね。UV カットは同じなんですけれども、遮光量が違ってはきますね。
じゃあ皆さん、お好みのをね、選んで買っ
そうで
てい
す
か
ね。
れるんですね。中央のケースのところには、ブランドものですか？レイバンとか
そうです
ラン
ね。
セルとか。
そうですね。
このくらいになると結構お値段がしてきますか？
そうですね。まあ、ものによって異なりますけど、やっぱりまあ2万円とか3万円、まあ、5万円というですね。
でもレイバンなんてね、もう昔はもうすっごい人気
そう
でで し
す
たよ
ね。
ね。
やっぱり今でもまだ根強い人気がありますよね。
そのね、下にこれレンズだけのあれは見本ですか？
そうですね。カラー見本ですね。
いろんな色のレンズがねありますが、ピンクとか紫がちょっと半分くらいかかってますけど、あれは色を見るためにあえて半分にしてあるんですか？
そうではなくて、まあ、ハーフのものですね。下だけ、まあ、特にご婦人の方が多いんですけども、まあ、下だけ薄くして上だけ色を入れるというふうですね。
ああいうレンズがあるということです
そうで
ね。
す
2
ね。
色、2色っていうかね。
そういうふうですね。
さあ、その横にはこれはメガネケースがあったり、開運の水晶もありますね。
あります。まあ、ア
ね
クセサリーとして、
え。
まあ、貴金属のものの延長線ですよね。
ねえ。そしてピアスとかも置いてあります。
そうです。
この玄関の、この外から見えるショーケースの中には、腕時計とかありますね。
あります。
腕時計がとっても安いんですけど、1000円って。
そうですね。まあ結局ご年配の方だとどうしてもすぐなくしてしまうのでっていうことでね、今まで5万円10万円のをね持ってらっしゃったんですけど、すぐどうしてもなくしてしまうっていうことでね、もう安いのでいいからもう置いてきてもいいようなやつをくださいっていうことでね、だんだん5000円のからだんだん2000円1000円っていうでね、安いもの安いものっていうふうに、まあ探してって言われて、まあそういった安いものっていうのがちょっとメインになっちゃってますけどね。
やっぱりお客様の要望に応えてという品揃えになるんですね。
そうですね。高いのはね、置いてて売れるっていうならまた別でしょうけども、逆にご年配の方ですとどうしても今言ったちょっと物忘れでどっか一瞬すぐ置いてきてしまうっていうことでね、言われて、じゃあ安いのでいいからっていうことで、まあ買われるっていうケースが多いですね。
さあ、そして右の方に行きますと、今度メガネセットということで、これは何と何がセット？
フレームとレンズと、まあ、ケースですね。
3点セットなんで
そうです す
ね。
ね。
ですか、中にもいっぱいセット8000円、6000、4000と、なんかお値段によっていろいろあり
そう
ま
です すね。
ね。
まあ、フレームの、まあ、価格帯の違いですね。
これレンズもどの強い方から、まあ軽い方からいろいろありますけど、どこが強くて、まあ、いっぱいいろいろこうね、重ねるのかな、どうなのかわからないんですけど、その強い方も弱い方もみんな同じお値段なんですか？
そうですね。高い8000円のですと、まあ、薄型のレンズを使わせてはいただいてるんですけどね、度がきつくても、まあ、一応同じ価格帯ということではさせていただいてます。
あそこのまっすぐ 奥の方に行きますと、視力検査をする番ですか、あれは。
はい、指標ですね。はい、
ABCD もなんかあっち向いたりこっち向いたり、
はい、ね、そうですね。
普通私たちだとその丸のどこに穴が開いてるか、上とか下とかっていう、そんな検査が多いんですが、はい、またちょっと違いますね。
あ、基本的に一緒です。上の数字が書いてあるのは上の頭だけで、あとは、うん、ホールになってますので一緒です、うん、はい。
なんか太陽の光のようななってますけど、これは何なんですか。
こちらは卵子を測るときの検査ですね。
真ん中の円から線がいっぱい、はい、
広がってるんですけれども、うん、卵子のある方ですと、まあ、横のね3時、時計の見方と同じなんですけども、うん、左右ですと3時9時ですよね。これが太く見えるということであれば卵子がきついということですね。全体に平均的に同じように作られてるんですけどもね、うん、卵子のある方だとどっかが濃くてどっかが薄いというふうになってしまうというですね。
そうなんですか、はい、私卵子なんですけど、どのあたりからこれ測るんですか。
3メーター
後ろから、はい、まずその検査盤なんですけれども、これ50センチ四方ぐらいですかね、
はい、
そのくらいの中に英語が書いてあったり、まあ、よく円のどっちに穴が開いてるかというのが、まあ、大小あります、はい、そして右の下の方に円から放射線状に線が出ています。その線のどこが太いかというのを見て言うんですね。
そうですね。
そうすると 0.5 の上のところは右、もう違う、もう違いましたか。あ、斜め右上っていうのもあるんですね、はい、そうなんだ。ではちょっと見てみますが、0.5 という数字が書いてある、そこに時計で言うと12時3時6時9時のあたりに穴の開いた、まあ、C のようなのがね、はいはい、書いてあります。じゃあこれが全部見えれば 0.6 か 0.7 ということなんですね、はいはいはい、はあ、じゃあこの卵子を測るっていうところをやってみたいんですが、あ、どこが一番太いかとかを見るんですね、
はい、
これちょうど真ん中の横が一番太く見えるし、
はい、
その真ん中はねしっかりとその筋も見えるんですけど、
はい、
他のところはなんか一本の線に見えたりとかしてますね、は
い、そうですね。今の横のね3時9時のところが太いということですのでね、で12時6時が細いっていうのですので、まあ、単純に言うと90度の軸の卵子があるということですね、
うん、
はい、であとまた細かくもう一度検査で度数を測定はしますけれどもね、はい、はい、
でその卵子を測定して、まあ、それをレンズを作るときに生かすわけですね。
そうですね、はい、今は簡易的な検査ですのでね、はい、
そうですか、わかりました、ありがとうございます。さあ先ほどもねお客様いらしてたんですが、
はい、
何を今日はどんな注文でいらしたんですか。
あ、先ほどのお客様は電池交換をしてということでね、まあ、電池を交換したんですけど、やっぱりベルトも良くないんでベルトまで交換ということで来ていただいたんですけどね、うん、はい、
こうなんか自分の気に入ったものを長く使おうと思うと、まあ、そうやって修理とか電池交換とかね、いろいろ皆さんされるんですね、
はい、皆さん長いことね使いたいということで、うん、心のあるものはね長く使いたいということであります ね、うん、
ね、修理なんかもやっぱ結構いらっしゃいますか。
そうですね、修理の方が割と多いですね、うん、はい、
修理っていうとこう分解したりするんですか。
そうですね、まあ、昔のゼンマイのものと同じように、うん、まあ、筆時計は今の電池式になっても、まあ、分解掃除っていうのは必要になりますのでね、はい、
ですよね。さあ今ね、まあ、まあ写真もねこう皆さん、まあ、デジカメで撮ったりっていうことなんですが、はい、新井さんご自身はご自分のご家族の記念写真とかもいっぱい撮ってらっしゃるんですか。
そうですね、まあ、それなりに、まあ、季節ごとなりに、まあ、なるべく撮るようにはしてます、うん、はい、
やっぱりプロとなるといろいろこう注文も多いんじゃないですか。あ、もうちょっとにっこりしてとか、あ、もう少しこっち寄ってとか。
あ、そういうことは逆にないですね。とにかく、まあ、時間だけタイミングを、相手が動くいいタイミングを待つっていうだけですね、はい、ですからあっち向いてこっち向いてって言ってるとね、だんだん硬くなっててしまうんでね、うんうん、まあ、タイミング見計らってっていうのが多いですね。
そうか、はい、相手にね注文するんじゃなくて、はいはい、もうこちらがもう自然にしているところを上手に取るという、そうですね、はい、まあ、それはあのあれですね、新井さん動くものがずっとね、はい、あの取ってらしたということで、もうそれ得意中の得意ですね。
そうですね、まあ、そういうふうでやるのがまあ好きなんでね、うん、ですからもうとにかく注文して動くっていうと、やっぱりプロの方ならそのようにやっていただけるんですけど、やっぱり素人の方にね注文をつけたからったって固くなってしまうっていうのがやっぱりきついですよね、
はい、そうか、ちょっと今ヒントをいただいたような気がします。カメラをね写真を撮る時のね、はい、そうかそうか、じゃあお子さんたちの写真もいっぱいあるんでしょうね。
そうですね、うん、まあ、やっぱり2人子供いるんですけども、うん、下の子になるとやっぱりどなたでもそうなんですが、やっぱり少ないっていうんでね、うん、なるべくカメラは手元に置いて撮るようにはしてるんですよね。
あ、大人を撮る、風景を撮るっていうのはまあ普通のねこの立ち位置でいいですけど、はい、お子さん撮る時の何かアドバイスってありますか？
そうですね、やっぱりお子様の目線ですよね。ですからいつも以上に自分がかがんでやらないと撮れないっていうですね、うん、はい、
自分はか、ね、結構下の方からと思っててもやっぱりまだまだそれは位置が高い。
そうですね、そうですね、まだ上の方から撮ってらっしゃいますよね、はい、自分がかがんだつもりでも鏡切れてないと思いますよね、
うん、そうか、はい、じゃあ本当にあの下の方から子どもたちの自然なねあの笑顔を撮るのが一番。
そうですね、うん、はい、下から見上げる感じで撮れるのが一番いいと思いますけどもね、はい、
そうですね。さあ新井さんね、まあ、このカメラの司をずっとねやってらっしゃるんですが、はい、そのお仕事の中でもうこれだけはでいつも心がけていらっしゃることってどんなことでしょう？
そうですね、まあ、お客様に満足いただけるっていうのは一番ですけどもね、うん、とにかくまあその都度まあ全力でやっていきたいというのは思ってはいますけどもね、はい、
もうできる限りのことを。
そうですね、はい、
うん、ね、そうですよね。でもそうやって、ね、やっていただくと、まあ、お客様としてもね嬉しいですもんね。
そうですね、うん、はい、
営業時間を聞いてもいいですか？
はい、朝10時から、まあ、夜6時半までですね、はい、日曜日が定休日というふうにさせてはいただいてます、
はいはい、それではリスナーの皆さんに何か一言お願いしたいと思います。
そうですね、まあ、小さな店ですけれども、まあ、一度寄っていただければありがたいと思ってます。またお寄りください。お願いいたします。
ありがとうございました。今日ご紹介しました岸野団地商店街のカメラの司の詳しい情報はラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。